何やら熊本市内で、なんだか包丁を振り回した飲食店の店長が、若い従業員のお姉ちゃん3人を切りつけたっていう事件が報道されておりまして、なかなか熊本も、そういう派手な事件が起きるところになってきたのかなということで、本当にお喜び申し上げたいと思うんですけれども、まあ、そのニュースの映像を見ておりまして、なんとなく見覚えがある場所なんだけど、あれこんな、どこなんこれって最初思っちゃうんですよね。かつて本当に下手すれば毎日のように歩いていたような、そういう場所なんですけれど、こちら大阪に出てまいりまして、私もうなんだかんだで5年ということですね。2019年の、3月の終わりにこちら大阪に来ましたから、本当にちょうど丸5年ということなんですけど、やっぱ5年経ちますとね、だいぶ変わりますね。で、その熊本の篠見町通りという通りがありまして、熊本の下通りアーケードから熊本城の方に向かって伸びる道なんですけど、そこの、歩いていったその角っこのなんかその地下にあるお店で、かつてそこには確か私の記憶が確かならばですけどね、怪しげなツーショットパブがありましてですね、そこにでっかい看板にですね、この文言が書いてあったのを私は記憶しています。ディープキス専門店どれほどの専門分野なんだろうかこれはという、すごいぞこれはと思いましたけどもね。で、やはり5年経ってそのディープキス専門店はやっぱり、やはりこのコロナ禍を生き延びることはできなかったんだろうなということを、こう私も哀愁をこう帯びながらですね、感じたわけですよね。そしてその中に、なんかそのビルの地下に降りていくところだそうですけど、そこまさしくディープキス専門店があったその場所に新しく入っていた、コンセプトカフェ、コンカフェというのがどうも犯行現場で、そこの店長が従業員のお姉ちゃんに向かって、まあ、いろんななんかこうトラブルがあったんでしょう。それでついに包丁で切りつけたという、非常にこう、まあ陰湿といいますかね、本当に陰惨な事件、だったわけでありますけれど、まあその事件はともかく、本当に街の変化というのが、まあ、すごいなと。さすがやっぱり今 TSMC がやってきまして、日本で唯一本当に黒字に転換しようとしているそんな熊本県ということで、そこで本当にね、ホクホクで恵比寿顔で毎日酒を飲んでいるキラウェアユコさん、後で出てくると思いますけども、まずは自己紹介から参りましょう。 TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は IBB、関西新大阪 G スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は私、榎田新右衛門と、
ストロンボリマユと、
そして、今日ようやくマイクネームがつきましたので、うん、お披露目ということになります。自己紹介どうぞ
ケルート三重です。よろしくお願いいたします。
ケルートさん、なかなかいいですよケルートも火山シリーズですけども、
ね、ケルートといいですね、ジャワ島、
ジャワ島ですね、インドネシア、ジャワ島の火山でも大概殺してます随分人死んでます。なかなか最近も死んでますからね。
激しい、そんな活火山なんですか。
活火山です、危険な火山です、
なかなかの、
じゃあ、で続いて紹介するのは IBB 九州の人ですけども、はい、本当一年中噴火してますけども、殺傷能力は低いこの人です
久しぶりホットモットののり弁食べたキラウェアユコです
よかったですね
、いやほらこの間話してたじゃないですか、ホットモットの高いのり弁、
まあ、今いくらするんですか、はい、のり弁
390円でした。
それね、何と、特売とかじゃなくて、
いや普通のノーマルが、
ノーマルが、普通のノーマル、
一番下が、
一番下が、そうですか。いやでも、ここのねスタジオの近所にね、そのね、そのホットモットとかね、そのそういう他弁系のものがね、まあ、ちょっとないんですよ。
ないですね。
自転車でね5、6分行けばあるんだけど、 でそこに行くまでの間に何せあの玉出があるわ大英があるわで、もうだからそこまで行かなくて済むんだよ、ね、でそこまで行くとなると中華料理の高慢楼があるわけよ。高慢楼に行ってお昼の2時過ぎかなに行くとランチが、50円さらに安くなるんですよ。でそうするとこうあのラーメンとチャーハンのセットとかが、あの700円ぐらいで食べられるっていう。だからそうなるともうね、わざわざ弁当買わなくてもって、弁当買うなら玉手で十分だろうっていう、いうことになってしまうんで、本当ずっと食べてないですね。ちょっと久しぶりに食べ
た。高いですよやっぱ。
ああ。
他の見たらもうすごいですよ、600円台とか。
だからもうホットモットってか、他弁食うんだったらもう弥生県でいいやとか思っちゃうところがあって。
あ、そうですね。あ、そうそう、そういう風になると思う。
弥生県ならゴミが出ないしね、
ご飯食べ放題です。
そうそうそうそう、うん、ということですね。あとあのこっちにはあの弥生県のパチモノのあの宮本むなしがありますからね、
あれパチモンたんですか。
どう見てもパチモンだったですよ。あれ
どっちが先なんだろう。
いや弥生県が先だと思うけどな。弥生県って昔ね、飯屋丼って名前だったの、福岡で。
おお、ザ・飯屋とは違う。
ザ・飯屋はあれはあのー、なんだっけ、ライフ系列でしょ。だからザ・飯屋に行くと醤油全部ライフの醤油使ってるじゃん、ソースとかも。ザ・飯屋となんだっけ、炊きたて屋じゃなくて、なんだっけ、もう一つあるのよ、その炊きたて屋じゃない、なんだっけ、いつもね尼崎のまで行くんだけど、みんなで、そこもなかなか、まあまあ、ということでございまして、お送りしていきましょう。まず最初のお便りは、三重県四日市市からいただきました。38歳ザ、自宅ガードマン、ラジオネームムラッチ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
我が家はケーブルテレビで地上波を視聴しています。そのケーブルテレビを自宅に引き込む線を同軸ケーブルから光ファイバーに変更する作業を先月行いました。作業当日、自宅前に伸縮する伸び縮みするゴンドラ付きのいわゆる高所作業車、高いところで作業するやつが颯爽と現れ、手早く優雅に引き込み線を変更し1時間半ほどで撤収していきました、私はこの高所作業車が欲しくなってしまいました
どういうこと
しかしウェブ上で高所作業車について情報を集めたものの、私の経済力では購入はおろかリースすら叶わないことが分かりました。かっこどこからともなく聞こえてくるマーチ調の BGM、 あの音楽指定してますけど、こういうのはあの全然答えませんから、あの無視しますんで。切なる願いを打ち砕かれ、人知れず枕を濡らした俺は現実から逃避し妄想にふけった。しかし妄想で満足しているような俺じゃない。脚本本さえ良けりゃ金次第で何でもイメージする恥知らず、面白きことのなきようを面白く、巨大な夢を実現する俺の夢は働く車遊園地。 BGM 停止さて
何？何の
今のはナレーションだったみたいですね。ナレーション。さて、働く車遊園地とは、百貨店かショッピングセンターの屋上に各種車両を集めて、その車両を実際に運転できる大変夢のある施設です。高所作業車のゴンドラ、クレーンのアーム動かし放題、消防車のはしご伸ばし放題、バキュームカーは汚物吸い放題、警察無線聞き放題、パック3は打ち放題。いいですね。ちょっと楽しみですね。どこかのお大臣が実現してくれないでしょうか。あ、料金は1回につき100円でお願いします。働く車遊園地あったらいいのにな、ということでいただきました。あの、ミニチュアというか、子供サイズのやつで消防車とかができて、それが実際に運転できて、水だとかのポンプがこう稼働するっていうのはあったりしますけどね。あの、キッザニアとかいうのあるじゃないですか。
はいはいはい、
ああいう系統のもので、その、 まあその職業体験をするっていうやつではあるんですけど、うん、この働く車遊園地だから結局でしょ、あのいろんなあの土建屋とかで、うん、あの潰れた土建屋とか の, あの借金の方に取ってきたやつを集めて、でそれをこうあの自由にこの広場の中で自由に運転してください、だからインストラクターもいますみたいな、うん、でついでにそこであの操縦 の, あの資格も取れますよみたいな、うん、もうあのどうせだからもう小松あたりにね、うん、あの出資してもらってやるっていうのはどうですかね、うんうん、
いいね、
年に 2,3 人はこう引かれて死ぬやつが出てきそうですけどもね、でまあ働く車なのあのお二人例えばまゆちゃんは働く車というと何が浮かびますか。
でもやっぱ消防車、
うん、
とかですかね。
消防車、エミさんどうですか。
ミエさん、
あ、ミエさんです昔エミさんって言ったんですよ、
消防車、救急車と、パトカーと、
緊急車両ばっかりですね。
緊急車両しかない、ええ、見る機会はね。
平井優子さんは何か働く車というとどういうのを思い浮かべます。
やっぱその3台がよく見かけるからそう言っちゃいますよね。
どちらかというと普通だったらさ、ここに今その高所作業車とか出てんだからブルドーザーとかさ、ショベルカーとかユーボとか浮かぶね普通
ブルドーザーなん
か建物壊すやつはちょっとあれなんていうんですかね、あのビルとかガシャガシャガシャガシャって壊すやつ、
あの鉄の爪がついてるやつ、
鉄の爪がついてるやつ、
あれ なんていうんだっけ、
ああいうのはちょっと曜日いるからやってみたいですよね。ちょっと壊すっていう作業やりたいですね。
クレーン車、違う違う、
クレーン車じゃないですよ。何やろ、
何やったっけ。
ね、あのいろいろありますよ、あのモンチェンってやつとかね、そのこう鉄ので、あの私は一応、ショベルカーはあの練習をちゃんとあのしましたので、あの行動は通れませんけど、うん、あの作業場では全然できますよ。だからあのぶっちゃけ言うと被災地に行ったら、うん、そこそこ道具さえあれば役に立つと思いますよ。TOKIO ぐらいのことはできると思います。
結構できますね。
できますよ。あのああいうのもともとうまいですからね。で、
でも免許持ってないじゃないですか。
だから運転免許でしょ。
運転免許
はないけど、それのライセンスっていうか、その講習受
験、そっちは取るんですね。面白いですね。免許は取らないけど、
ああ
そっちは取るんや。
それほらあの取材を兼ねてだったから、ただだったんで、でブルドーザーなんてね、子供の頃から運転してたから。
どういうこと。
こう、あの
環境、
道路工事のおっちゃんとかがいると、うん、こう見てると、うん、坊主お前乗ってみるかとか言ってさ、うんとか、それで乗せてもらって、でそのおっさんのさ膝の上に乗ってさ、それでこうレバーこれをこうグッて引いてみろ、これ引いてみろとかってガチャッてやるとグワーッて動き始めて、それでもう大体これやり方覚えちゃったから、うん、だからあのよく飲みに行った帰りとかに、うん、道路工事の現場に、今はほら盗まれるから持って帰るんだけど、うん、昔結構放置してたよね、
うん、
普通に。
確かに、
ああ、ダメ。俺ね、あれね、案外ね、ほとんど高確率でねキーも抜いてないんだよ。
不用心。
昔そうだったのよ。それでね、だからあの飲んだ帰りに「おボルトさんあるね」っつって「それであキーついてるぜ」とか言ってグルッドルーンとか動かして、
すごい
それであのちょっとこう新地旋回とかして
しょっぴかられて、しょっぴかられ
て、いやいや、もう全然あの
時代が、
うん、あの民家がちょっと離れてるとどうせ分かんないんで、
いい時代ですね、
だからまあそういうようなんで、だからいまだに操縦はちゃんとできるという、まあだからまああとは何ですかね、やりたい道具、使いたい道具、だからそのモンチェンですよ。だからあの浅間山荘をあのぶっ壊した時に
鉄の玉
ついて、あれでぶち壊すというねあれは
え、あれ未だにあるんですか。
え、
未だにあるんですか。あれって
道具としてはあると思う、あんま使わないと思うけど、
ね、
うん、昔でも見たことあるよ、その実際にあのビルとかを壊す状況とか。あと今ほら例えばビルとかマンションとか作るときに最初にあの基礎を杭を打つじゃないですか、うんうん、で今はなんかこうあのドリルみたいなんでグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリ押し込んでいくんだけど、うん、昔はあのパイルドライバーといって、そのあのあれはあのガソリンかなんかの爆発力を使って、うん、その巨大なハンマーをダーンダーンって上から叩くのよ。それで杭を打っていくわけ、うん、でだからもうあの何キロか離れた先のあのその工事現場の音がそのまま聞こえてくるという、うんうん、
すごい。そう
だから本当にその頃から増えると今静かにはなったよね、
うん、
であといろんなまあその 働く車、働く車の歌を思い出せばいいんだ、
うん、
乗り物集まれいろんな車どんどん出てこい働く車、うん、いかん俺替え歌の方では頭が入ってるもんな、なんか過激派蹴出す警察放水車とかね、死体を運ぶよ葬儀屋霊柩車とか、あとなんだっけ、城を運ぶよデリヘル葬儀車ってやつとか、そういうのばっかり、あの働く車で思い出すんですけど、ね、いろんな車があるんだなっていう、いろんなお仕事あるんだなっていう、走り走り働く車っていう、そういうことになるわけでございまして、まあまあでも僕はいいと思いますよ、こういう、こういうものがある方がいいと思う、というのはそのやっぱね、なんか無意味に今学校に通わされてる子供たちがまあいるとしましょう、でその小学校中学校までをきちんとやると基礎的な学力はつくはずなんです本当は、でそこで基本的には十分なんですよ、で高校でもうちょっと専門的な分野が入ってきて、さらに大学に入ったらもう徹底的に専門的な分野を学問で行くんだっていうことで行くならば、もう中学出てからこういう道具を使って、うん、その腕を磨くっていう方が、うん、まあいいと思いますけどね、で今思えば俺こっちの部分に行っとりゃよかったなと思うんですよ、こういうものづくりの方に、うん、絶対向いてるもん俺もう今頃こうね、こう日に焼けた赤銅色の
親
父でこう、
イケオジ
に夕方になったらこう焼酎をガッてこう飲むような、なんかそういうやつですよね。
そうですね。
それでもう8時ぐらいに寝てしまって、うん、朝4時ぐらいに起きてきて、はい、それでなんか現場に行って、で若いのを見せて、遅いぞお前らとか言ってながら、やるぞとかっていう、そういうような、昔の、そういうのが嫌う英子さんですからね、現場で
なるほど、
そうですよね、親方
親方
親方も何もしてない
いやいや、こう現場でね、こう
現場に行かないし、
現場、あ、ごめんなさい、半場そうさね、もうやっぱりあれでしょ、女性で初めてトンネル校になったって言われて
る爆破したんですか、
トンネル校って、
トンネルの工事妊婦ですよ、トンネル掘る人に昔は女性はいなかったんですよ、危険だからとかっていうことじゃなくて、はい、山の神が怒るっていう、その山の神様、
山の神って女なんですか、
そうそう、女神です、これ大体古今東西っていうか、だからあれですよ、うちでマイクネーム火山のマイクネームついてる人ばっかりですけど、あれは基本的に女の名前なんですよ、
だから山だからね、
そういうことです、だからこれ日本の火山にするとちょっと違ってくるっていうか、日本の火山も女性なんですよ、あくまで、ただ名前をつけると力士と変わらなくなってくるっていう
確かになんとか山とか
それがちょっとちょっと都合が悪いかなと、もうね、大雪山眉とか嫌でしょ、
嫌ですね、前頭みたいな、
嫌です、いやだ、相撲は嫌だね。
いや別にそれに制度変えてもいいんですけど、これから真打ち制度やめて大関とか横綱っていう、
やだ
木田英子さん今真打ちですから、今あれですよね、大関ぐらいになってますから、
ね、
という、うん、続いては鹿児島県鹿児島市からいただきました、56歳 DTP やってます、ラジオネーム鹿児島のベース弾きカツン、
ありがとうございます。
先日所用で大阪に行ってきました、泊まったホテルが FMC で話題のピンクの看板があるビルの向かいだったのでその看板を見た時は思わず笑ってしまいました。向かい側っていうことは、
あそこじゃないですか、だから駅前のとこでしょ、
だから真正面だったらホテル MS ですよ、マイ、
あ そこじゃないですか、
だよね、だから大行列が発生したビルですけどね、はいはい、
そうですね、
でもその道路挟んだ向こう側も、ね、ホテルは何個かありますけどね、
そうそう、
まあどれだったんでしょうか、その看板を見た時は思わず笑ってしまいました、
確かに、
我々は笑いませんけどね 3日間の大阪滞在で感じたことは物価が上がっていること、うん、陸老おじさんって、うん、2006年頃は500円だったのが、うん、いつの間にか965円、そんななってんの今、
知らない
俺、まだ俺だから500、600円のイメージが未だにあったんだよな。
いや700、
いや高いですよ、私も、もう高くなってますよ、私も買わなかったもん、もう最後の大阪の時
756円じゃないの、
違う違う違う、上がってる上がってる、
リクロおじさん、ちなみにあの聞いてる方は何のことか分かんない人も多いと思いますけど、これチーズケーキです。結構あの情熱ができてます。あの買うときにで、あのまもなく焼き上がりますみたいな感じでアナウンスされたりするんですけど、965円。3000円ほどで泊まれたカプセルホテルが5000円以上になっていたし、梅田の地下街でお昼を食べようと思ったら軒並み1000円近くするし、貧乏人の僕にはなかなか勇気が必要な値段になっています。帰りの新幹線を待つ間、何か食べようと駅構内をうろうろして見つけたたこ焼きなんか8個で1200円、
それぼったくりだな、
1200円、
これはどこどこ
8個で、
それはちょっと違うところで食べた方が
いい。今年の春闘はかなり景気のいいことを聞きますが、中小企業に勤めている人たちには縁のない話ですよね。まあそうですね、まあ何でも値上がりしておりましてね、これはまああの、まあ、原材料が上がっている、輸送コストが上がっている、で、まあ、微妙に人件費も上がってきている、そんなことがこう重なって、やっぱ値上がりする。だけど、下々のものの、その、給料は大して上がらないということですね。で、いろんなものが全般的に値上がりしているので、結局、多少給料が伸びたとしても、まあ、どう見ても、まあ、差し引き損だよね、うん、損してる人が多いと。でましてやこの4月とかこういう時期ってのは何かと物入りで、うん、お金が出ていくことが多いのでますます大変だっていう、そんな榎田信也門さんもいますね、うん。ちなみにあのこのGスタの家賃が今月払えるかどうかっていつもももう今もうヒヤヒヤですからね、これね、これを聞いてるあのリスナーの諸君、これはね、もうみんな、君らが立ち上がらないとダメなんだよ、これは。あのね、一応言っとくけどね、もうね、あの、F スタのね、家賃とか、その移動、その他もろもろでね、もうおじさん大変。もうだからあの、G スターの、あの、家賃をみんなで負担しよう。リスナーのみんな、ね、頑張ろう。ということです。この G スタがあるから、こう、いろいろ番組をたくさん、こう、量産できることになってまして、これ F1 個だとなかなか難しいんですよ。なぜかというと、あっち、あの住んでますからね。人が住んでるわけですから、やっぱ、大変なんですよ。それで、まあ、ぜひ皆さんもご協力いただきたいと思います。詳しくは、ibb.osaka/sharp-fund/、こちらの方を、ぜひ開いて、すぐに、振り込むんだということでよろしくお願いいたします。もうね、もうだってもう今 FMC がなくなったらみんな困るよね。もうね、この毎週1回のこの楽しい、聴取習慣がね、なくなるってことはね、もう本当にね、こう、あばら骨が一本抜けるようなね、そんなこう、辛さがきっとあると思うな。はい。どうですか、値上がりが相次いでおりますけど、
ラーメンも高いですもんね。
何でも高いですね。だから、ラーメン、
ラーメン屋さん、
大阪もともと高いね、ラーメン。
そうですか。
で、やっぱ九州の価格を知ってると、もうありえないくらい高いです。いやいや、じゃあ、屋台の方が高いですよ。普通のラーメン屋さん、例えば博多ラーメンとかだと、一杯そうですね、400円、500円ってなって、ザラにありますからね。ところが、同じクオリティでこっちだと1000円しようでしょ。で、あと、ちゃんぽんにしたって、こっちでね、中央圏のちゃんぽんとかって1000円超えするじゃないですか。はい、俺、どんな高級なちゃんぽんやろうかと思って、これで見たら、で、これで?これリンガーハットでいいんじゃねとかっていうなんかそういうようなこともあって、いやだから大阪って極端でね、例えば酒は以前飲食店安い立ち飲み屋とか行くと、はいはい、異常なほどに酒が安いけど、その、他のものは意外と高い、その まともな店、まともな店って言ったらあれだけど、その、あの、立ち飲みがまともじゃねえのかって、いや、俺まともじゃねえと思うよ、あれ。なんであの、普通にあの、大瓶が480円とかさ、その、値上がりしてそんだけでしょ、昔300円台だったもんね、380円とかで飲めてたもんね、大瓶がね。信じられねえもんだって。で、あと、飲み放題で30分500円とかね、あるよね、だから。
ありますね。
で、やっぱだから、アル中が増えるよね。
まあ、飲み放題薄いですね、大体。アルコール量が。
そう？
はい。
いや、結構、タンクのまんまで出てくるところとかあって、ほら、テーブルに蛇口がついてるのあるじゃないですか。うん、
はい。
ね、レモンサワー飲み放題とかって、うん、あれはメーカーで作ってるやつがそのまま出てくるんで、だから、濃さ変わんないですよ。で、店によっては、うん、この間、とんでもないのがあったけどね、その日が多分初めて店に出てきた、若いベトナム人のお姉さんで、で、その人に、チューハイを頼んだら、全く分かってなくて、お酒をちょっとと、シロップをちょっとと、9割水っていう。炭酸でもない。水って。
まず。
なんか、チューハイ飲んだ後の、氷が溶けた後の、溶けた氷を飲んでるようなものが出てきて、で、誰にそれをこう、クレームをしていいか分かる、その姉ちゃんしかいなくて、うわーって思ったら、いつもいる、にこやかな、店長が、後から、なんか、どっかで草野球やってたらしくて、野球のユニフォームのまんまやってきて、あ、えのきださん、どうも、いらっしゃい、とかっつって、ちょ、これさ、飲めないんだけど、これ何ですかって、これ、チューハイだけどさ、炭酸も入ってないんだよ、って。え、あ、彼女でしょ、あ、今日から初めてなんですよ。教えとけよ。
教えとけよ。
草野球って言ってる前だ
という、そんな、エピソードがございます。でも、飲み放題がなくなるっていうね、噂もありますからね。
あ、そうなんだ。
もう健康のために飲みすぎ禁止で。で、本当に、だからロング缶もなくそうっていうね。で、あれ、ロング缶なくそうっていうのは健康のためっていうのが表向きで、結果的にはステルス値上げなんですよ。普通の 350ml を無理やり買わせようっていう。だから、昔みたいに生だるとか、ああいう大きなビールとかって普通にあったけど、今、ほとんどないじゃないですか。で、やっぱね、いろんな、あの手この手でね、消費者に金を使わせようということです。本当にね、もう腹の立つ話が多すぎましてですね。でもまあ、その一方で、それこそ業務スーパーみたいな、ああいう、まあ、大量売りの店もあったりするんですけどね。まあまあ、いろいろです。ということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介していこうと思います。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊、歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすれば、かつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。